この時間はズームアップ。毎週月曜日は政治です。
ジャーナリストの鈴木哲夫さんです。鈴木さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
さて、今日は、国会が閉会してから2週間になろうかというところですけれども、
はい、
果たして役割を果たしたのか。
いや、最後ね、田畑さん、解散騒動っていうのかな、もう、これは、先週もお話ししましたけどね、実態のないような部分もあって、でもこれ一色にこうやっぱりどうしてもなるわけです。だって国会議員って解散ということは自分の身分がもう切られちゃって普通の人に なっちゃうわけでしょ。
そうですね。
それはもうね、大変な騒ぎになるわけですよ。
身体に関わることですからね。
そう、で、なんとなくメディアももう解散一色だったけども、じゃあ果たしてこの国会ね、
はい、
ちゃんとまともに、議論されたの、行われたのって、ここの検証がなんとなくやっぱりもう最後できませんでしたよね。それに、解散にこうなんとなく奪われちゃってね、空気がね、で僕はやっぱり実はいっぱい、実はサンデー毎日なんかにも書いてきたんだけども、やっぱりその成立した法律とか議論すべきものもたくさんあったしね、だから法律した、法律が果たして、成立した法律がそれで良かったのかっていうことですよ。でね、いくつもあるんだけど、例えばですね、LGBT にこう関するですね、
理解増進法、
これ一応なんか成立しましたけど、最後もう本当1日2日でバタバタっと成立しちゃってね、これまで2年とかかけて議論してたの一体何だったのっていう結末だったんですよ。で、これも なんとなくスーッと通り過ぎたけど、これ大問題でね、最後成立したその法案とか法律っていうのは、最後は維新の会、日本維新の会とそれから国民民主党がですね、提案したものに最後自民党と公明党がこう乗っかっちゃったんですよね。
ジェンダーアイデンティティっていう言い方でしたよね。
いや、じゃあジェンダーアイデンティティって聞いて、ってこれ理解まずできるのか、つまり理解できない、逆の言い方すれば曖昧な表現にして、なんかもう片付けちゃった感じがするんですよね。それからそもそもこのやっぱり理解増進法っていうのは差別はあってはならないって当たり前のことをその規定するにもかかわらずね、その表現が非常に曖昧でね、あとはっきり言ってこれ理解増進法って田畑さん、世界各国あんまりないんですよ。ないのはなぜかっていうと、差別しちゃいけないのは当たり前だからないんですよ。
そうですよね。法律作るまでもないっていうことですよね。
そうなんですよ。だから、作るってことは逆に日本は差別の国ですよって認めてるようなことだってことなんですよね。でむしろこれ LGBTQ の団体の人たちなんか僕取材よくするんだけど、要するにやってほしかったのは例えばその同性婚を認めるという民法改正とかね、もっと具体的なものをやっぱりやってほしかったわけですよ。
結局その LGBT の方々の権利に関しては何も踏み込んでない法律ですもんね。
そうなんです。でむしろ国民全体に配慮するというようなニュアンスのね、むしろその、なんていうのかな、その国民側の方にも配慮しろみたいなね、その LGBTQ じゃない人たちに配慮しろみたいな文面が入ってたりね、とにかくだからこれ理解増進なんていう理念法はいらないんですよ。もっと具体的に同性婚を認めるとか、これ、だってほら裁判福岡高裁でもありましたよね。
ありました。
そういう具体的なものをやってほしいのに、これ一体何だったんだっていう失望ものすごく大きいわけですね。だけどもこれもなんかやったやったって言って岸田さんもやったっていう感じがあるし、公明党もそれから維新も国民民主もやったやったって感じがあるでしょ。これ何だったんだっていう、もう絶対検証が必要なんですよね。
そうですね。
それからあとまだいっぱいありますよ、議論しなきゃいけなかったのは子育て少子化対策の財源ね。岸田さんは議論は先送りではないって言うけど、なんでそんな言葉のなんかあれになるのか分かんないんだけど、これ明らかに先送りですからね。
ですね。
で、世論調査やっても評判悪いでしょ、
はい、
つまりもう7割ぐらいがもうなんかこれダメだ、まあ、調査のマスコミによりますけども5割以上ですよ、ほとんどがね、つまりこんな少子化対策一体何なのって、これも国会終わってポーンと議論終わりましたからね、それからなんて言っても今もう火がついてるのはマイナンバーカードですよ、ね、これも国会の後半から出始めてるんですよ、だけど要するにじゃあ国会延長するわけでもなく、まあ閉会中審査やりますよなんて、そんな閉会中に1回か2回これ議論したところで何の意味があるのかっていうね、この問題もなんか調査委員会やりますなんて、もう国会閉じちゃったら、そしたらこれはもう政府のやりたい放題っていうかペースになっちゃうわけですよね、これもね、やっぱマイナンバーカードもやっぱもうこれも7割ぐらいの人たちがもうみんなこれ一回見直した方がいいんじゃないのと、保険証の紐付けはね、だから返納する人まで出てきてるんですよね、
急増してるみたいですね、
そうなんですよ、
報道になりましたよ、
これもねやっぱりもう議論が全然足りてないでしょ、
なんか河野デジタル大臣が昨日 NHK でしたかね、番組に出て、名前を変えようかとかっていうそこっていう感じもするんですよ、
いやいやおっしゃる通りです、名前変えたら済むんですかって話ですよね、でね、もう一つだけ言いますね、あとね、これ国会の終盤に発表されたね、旧優生保護法に基づくこの、はい、まあ、被害って言っていいと思うんだけども、旧優生保護法っていうのは、いわゆる障害がある人たち、持った障害があるっていう人たちとかね、こういう人たちの、そのいわゆる遺伝子を残さないっていうことで、昔そういう人たちを強制的にその不妊手術してたんです ね、はい、ですね、こんなね、もう人権無視どころじゃない、こんな法律、まあ、昔優生思想あったとは言うけど、絶対これ許せない話ですよね、
96年まであったわけですからね、これ、
いやそうなんです、法律そのまま放置されてたんですね、それでね、やっぱこれで不妊手術をした人たちが、はい、約2万5000人ぐらいいたとかね、はい、9歳の子供が不妊手術されたとかね、こんな調査結果が実は国会の最後の最後に出てきたんですね、
はい、
だけどこれ旧優生保護法に関する今ほら裁判、差別だって言ったったって裁判がいっぱい起こされてて、これみんな原告が勝ってるんですよね、はい、で国はこれに対してですね、みんな上訴、裁判をいやもう不服だとして、控訴したりしてるわけですよ、
はい、
これもね、国は何やってるんだっていうね、これは岸田さんの決断で、いやもうここは裁判分かったっつって受け入れて謝罪するような話、でしかも岸田さん今子育てとかやってるんですよ、少子化とか、
はい、
この法律っていうのはその子供を産めない体にした法律ですよ、こんな矛盾ないでしょ、
そうですね、
だから岸田さんはこれ裁判を終わらせるなんて決断しなきゃいけない、もっと言うとこの数字が国会の最後の方に出てきてね、でこれもはい何もじゃあこの裁判も含めてだけども、この問題どう保障するかとか全く議論しないままはい終わりでしょ、
はい、
とにかくね、今度の国会って、まず言葉をきついかもしれませんけども、岸田さんがいつも やるやってる感ね、
はい、
やった感ね、
はい、
そういうものが満載で、実は中身を見ると何にも実はもう解散どころか何もね議論されてなかったっていうのはすごくわかりますよね、だからこれはもう1日でも早くやっぱりもう臨時国会を始めてね、これもうすぐ議論しないと、それなのにその間に人事やるとか、また外国行くとか全国回りますとかやってるけど、はい、ちょっとね僕は国会のもう機能を果たしてない、これはもう与野党を含めて僕は国会議員も責任あると思いますよ、
いや本当そうですよね、まあ臨時国会としては秋ですか、じゃあ
秋ですよね、でまた今度解散も絡んでくるような話になるわけですよ、
そうですね、
政局よりやらなきゃいけないこといっぱいあるっていうのをね、やっぱり厳しい目で僕ら見たいですよね、
そうですね、
はい、
わかりました、鈴木さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、
ジャーナリストの鈴木哲夫さんでした。